神の指紋は実はフラクタルである。あるいは、なぜマンデルブロ集合が人格心を脱魔術化し、宗教を自然の語訳として見せるのか。要約。私のテーゼは単純で急進的だ。マンデルブロ集合は人格心の証明ではなく、人間がそもそもなぜ神々という発想に至ったのかを説明する強力なモデルである。自然、美、複雑性反復の背後には、おそらく行為する主体は存在せず、非人格的で構造的かつ数学的な深層秩序があるだけだ。宗教とは本来の実在的な自然の関係性についての啓示ではなく、それを擬人的に誤訳したものだということになる。問題は、神か非人かではない。誤った神概念が問題なのだ。私にとって決定的な問いはこうではない。マンデルブロ集合は神を証明するのか？より興味深い問いはこうだ。それは古典的な神概念を誤解として暴露するのか？まさにそこに本当の爆薬がある。神の概念を人格、意志、意図、行為から切り離し、それを構造、関連性、数学的深層秩序へと移えた瞬間、すべてが変わる。その時、神はもはや超自然的な対面者でも、宇宙の君主でも、道徳的立法者でも、宇宙の家父長でもない。神とは、人間が長い間他の言い方を持たなかった何かに対する歴史的な名前に過ぎなくなる。これは、些細なシフトではない。あらゆる人格化された神のイメージを根本から破壊するものだ。私にとってこのシフトは、素朴な宗教イメージ、擬人的な神観、そして証拠のないところでの、あらゆる文字通りの存在論に対する明確な反論である。構造から人格を作り出すものは、認識を生み出しているのではなく、文化的な誤訳を生み出しているのだ。なぜ、よりによってマンデルブロ集合なのか。マンデルブロ集合は数学的に明確に定義されている。複素数平面で反復式、ZN2=ZN2=C を初期値 Z0=0 から考え、どの C の値に対して数列が有解にとどまるかを問うのである。まさにこの極端に簡潔な規則から、無限に新しい再帰的ディテールを持つ、フラクタルな境界構造が生じる。コンピュータによる可視化の力があって初めて、この対象は広く知られるようになった。まさにそこに、この集合の哲学的な迫力がある。最小の規則から最大の形態の豊かさが生まれるのだ。マンデルブロ集合は、巨大な複雑性が必ずしも計画する精神を必要としないことを示している。それは、秩序、美、反復、そして尽きることのないように見える際が、反復から生じ得ることを示す。意図からではない、神的意志からでもない、神話的な演出からでもない、ただ構造からである。そしてまさにそのために、これは伝統的神学にとって危険なのだ。人間が何千年も人格化してきたものを取り上げて、こう示してしまう。人格なしでも成り立つと。自然はマンデルブロ集合そのものではない。だがそれと禁煙だ。私は世界が単純に現実のマンデルブロ集合だと言いたいのではない。それは粗雑な数学主義だ。また、たった一つの公式が科学、物理学、生物学、意識を完全に説明するなどとも主張しない。私のテーゼはもっと精密だ。マンデルブロ集合は自然の秩序がどのように機能するかを示す鍵となるイメージだということだ。フラクタルあるいはフラクタル類似のパターンは自然界で広く記録されている。文献では、葉脈、海岸線、河川系、その他スケールをまたぐ構造について論じられており、同時に自然のフラクタルは、大抵不規則で厳密ではないことも強調されている。そこが決定的な点だ。自然は数学を機械的にコピーしているわけではない。だが、再帰的でスケーリングしフラクタル的な組織化と、禁煙の構造原理に、繰り返し従っているように見える。そしてそうした禁煙性を何度も目にするほど、私には古い宗教的解釈が、ますます説得力を失っていく。説得力を持つのはもはや創造主ではなく、構造原理の方なのだ。神概念はここで、人格から深層秩序へと反転する。人間が神と呼んできたものは、実はまさにそれだったのかもしれない。実在するが非人格的な関連性を、初期の人間が人格化して語った言語だったのだ。それは神的なものの徹底した脱人格化である。一神教、多神教、自然神、 宇宙的な力、聖人、形而上学的な実体。こうしたものは、この読み方では、実在する超自然的行為者たちについての競合する報告ではない。目に見える世界の背後に、単なる個々の事物以上のものがあるという、同じ深い印象についての文化的に異なる語り方なのだ。だから私は宗教史を神的啓示の歴史というより、象徴的な誤訳の歴史だと考えている。人間は実在する構造を経験し、そこから人格像を作り出した。関連性を体験し、そこから意思を構成した。自然の力を感じ、そこから敬意を導き出した。それは単なる思考の誤りではない。それは人間中心主義的な傲慢の表現でもある。人間はそこに何も対面者がいない場所にさえ、世界から対面者を作り出してしまうのだ。この見方では、宗教は投影、単純化、権力技法である。私にとって宗教の基本形は、心理的投影、象徴的な世界把握、複雑な自然の認知的単純化の混合物だ。まさにそのために、宗教は歴史的にこれほど成功した。理解しがたい秩序の関係性から、語り得る一つの存在を作り出すのだ。構造は意志に、法則性は意図に、偶然性は意味の演出に変えられる。その代償は大きい。世界は人間的に書き換えられてしまう。しかもこの書き換えは、心理的に魅力的だっただけでなく、社会的にも利用可能だった。秩序を工事の存在の意思として語る者は、服従、道徳、ヒエラルキー、解釈権をより容易に組織できる。だからこそ私は、神的なものの人格化を、無邪気な誤りではなく、歴史的に極めて強力に作用したメカニズムだとみなしている。神という概念は、長い間、非人格的な数学的深層秩序よりも、はるかに把握しやすかった。それがこの後の出世を説明する。しかしそれは、この後の真理性を証明するものではない。フォイエルバハこそ、ここでの大きな哲学的枠組みだ。フォイエルバハは宗教哲学において、古典的には宗教の投影理論と結びつけられている。神が自らの像に似せて人間を創造したのではなく、人間が自らの欲求、観念、本性に従って神を形作るのだ。私はこの考えを今日さらに拡張したい。人間は情報の天に向かって投影するだけではない。自然のパターン、美、複雑性、関連性の中にも投影する。人間は構造に出会い、そこから人格を作る。深みと出会い、そこから権威を作る。非人格なものと出会い、それを人間的カテゴリーに書き換える。この意味で、マンデルブロ集合は、私にとってフォイエルバハの反証ではなく、その遅れてきた強化である。人間を存在論的にも、美的にも、ほとんど宗教的にまで揺さぶるものを生み出すのに、どれほど少ない人格性しかいらないかを示すイメージを提供しているのだ。フォイエルバハにフラクタル幾何学を足す。これこそが私にとっての本当のポイントである。私はブッダ連想を凡庸だとは思わない理由。多くの人はこう言うだろう。誰かがマンデルブロ集合の中に座るブッダや聖なる姿を見出すなら、それは単なるパレイドリアだと。つまり、パターンの中に顔や姿を見てしまう人間の普通の傾向だと。それでは安直すぎると私は思う。私は、そのような連想が少なくとも時には、より深い何かを指し示していると考える方が、もっともらしいと思う。すなわち人間の精神と自然の反復する構造形態との間の共鳴である。素朴な神秘主義という意味ではなく、視覚象徴形成、世界パターンの間の構造的な禁煙性という意味でだ。ユングはそのために、原型多と集合的無意識という概念を作り出した。彼の理論では、集合的無意識は、個人を超えた原初像を含み、それが象徴やイメージとして繰り返し現れる。私はユングがそれによって、科学的に最終的に証明されたなどとは主張しない。だが彼の方向性は極めて接続可能性が高いと考えている。文化を超えて繰り返し現れる原価的形態、特定の姿が持つ特異な迫力、そしていくつかの自然パターンが持つ驚くべき象徴的接続可能性は、少なくともこのレベルを軽率に単なる思い込みとして退けるべきではないことを示唆している。決定的な判定はこうなるだろう。 人間があちこちに姿を見てしまうのは非合理だからではない。人間が姿を見るのは、意識や無意識が個々の文化を超えて深く届く構造的近縁性を認識する場所なのだ。脳そのものもまた、このイメージに当てはまる。
まさに、そのために、フラクタル幾何学が、生物学的解剖学的複雑性の記述にも、研究で用いられていることは重要だ。
最近の創設では、臓器におけるフラクタル、あるいはスケールフリーな構造が語られ、脳におけるマクロ、メゾ、ミクロレベルでのフラクタルな組織化の証拠が記述されている。また、皮質の複雑性を特徴づけるために、フラクタル次元が用いられている。それはユングも私の解釈も完全には証明しない。だが、もっともらしさの位置をずらす。もし自然、知覚、さらには脳組織の一部までもが、構造的にフラクタル性と近縁であるなら、宗教的象徴性が無から生じるのではなく、精神と世界の間の深い共鳴から生じるという考えは、さほど突飛ではなくなる。その場合、自然の中に神的なものを認識することは、単なるナンセンスではない。それは歴史的に誤訳された実在の印象なのだ。認識されたのは神ではなく、構造だった。これはマトリックス理論でも一公式世界観でもない。まさにここで精密さが重要になる。私は世界が完全に短い公式に還元でき、それで説明されたとする子供じみた空想を支持しない。それは知的に安直すぎる。自然は明らかに多くのメカニズム、レベル、法則性が相互に作用した結果である。科学、物理学、生物学、創発、非線形性、進化、ダイナミクス、フィードバック。そうしたすべてが関わっている。だからこそ、マンデルブロ集合はこれほど強いのだ。すべてを置き換えるからではない。意思行為なしにどれほど多くの構造が生じうるか、その感触を得るのに、どれほど少ないものしか必要ないかを可視化するからだ。それは科学の完全な代替物ではない。それは直感の突破口なのだ。その時神という言葉に何が残るのか。厳密に言えば、ほとんど何も残らない。この後に固執したいものは、それを徹底的に脱人格化しなければならないだろう。その場合、神はもはや行為する主体ではなく、深層秩序に対する主的な名前となる。父でも、裁き主でも存在者でも、計画者でもない。意図を持つ実体でもない。ただ人間が歴史的に、それをよりよく概念化できるようになる前に感じ取っていたものに対する名前でしかない。私は個人的に、この再解釈の方が、古い神イメージにしがみつくよりも誠実だと考える。なぜならそれは、世界を神話へと書き戻すことなく、その深みを保つからだ。選択肢は明らかだ。人格的な神イメージに固執し、その代償として、増大する非説得力を引き受けるか。それとも、かつて神と呼ばれていたものが、実は構造的な自然秩序だったことを受け入れるか。結論、指紋は実在する。ただし古い意味ではない。神の指紋という表現がこれほど有効なのは、おそらくそれが意図せず正しい何かに触れつつ、それを誤って名付けているからだ。そう、明らかに深層秩序は存在する。そう、自然は構造的な史跡を帯びている。そう、人間はそれに驚嘆、象徴、宗教的イメージで応答する。だがそこから、世界の背後に人格的存在がいるという結論は出てこない。私にとってそこから導かれるのは別のことだ。人間は何千年にもわたって、数学的かつ自然的な深層秩序を、神々についての物語へと翻訳しようとしてきた。だからマンデルブロ集合は神の証明ではない。それは、人間がなぜ神を発明したのかを示す強力なイメージなのだ。そしておそらく、まさにそれこそがこのフラクタルの本当のスキャンダルなのだろう。世界からその偉大さを奪うことなく、古い神から人格を奪ってしまうという点で。